京のちょっとそこまで。はい、皆様いかがお過ごしでしょうか。シンガーソングライター荒牧亮のちょっとそこまでのお時間でございます。この番組は荒牧亮がいろんなところにライブツアーに行くんですけれども、まあ、自分の運転でねドライブがてら、録音しているわけでございますが、見てきたものとか食べてきたものとか感じたこととか出会ってきた人とかいろんな話をしながら進んでいこうという旅番組なのか音楽番組なのかよくわからないような番組ですが、お付き合いいただけたらと思います。はい、というわけでただいま日本西側ツアーと題しまして、約1ヶ月間の大阪から、4月22日にスタートいたしました。5月18日の小田原で、終わりなんですけれども、その間に中国地方行ったり九州行ったり、また名古屋戻ってきたりっていうですね、そんな長期間の大規模なツアーの真っ最中で、ただいま九州道を、走っているんですが、長崎県佐世保から熊本城へ向けて車を走らせているところでございます。全170キロぐらいかな。で、総走行距離が1800キロになりました。わお何キロまで行くんでしょうか、このツアーが終わる頃には。でね、あと残すところ30キロぐらいというところでございますね。もう熊本城まですぐですね。はい、まだまだ前回から、前々回から佐世保についての話がもう尽きなくてですね、まだ全然喋りきれてない、もっと喋りたいというわけで、今回も引き続き佐世保編でございますねえ。というわけで、佐世保の中でも K-WAVE というところで、ライブだったんですけれども、その K-WAVE っていうのは、佐世保中央のあたりにありまして、商店街があるんですけどね、そこにある、松浦鉄道っていうのがあるんですけど、それがすごくちっちゃいレトロな、ワンマンカーの電車で、何が一番驚いたって出発はね佐世保駅なんですよ。で、佐世保には港があるので、そこから出発するんですけど、そこには JR 線も通ってるのかな、通ってたんですけど、その松浦鉄道は細々と、いろんなところをに泊まりまして、最終的には伊万里まで行くと。結構ね長い距離を走る電車だなぁなんて思ったりもしましたが、それにですね私乗りまして、一駅分歩いたんですよ、佐世保バーガーを持って。ほんで、せっかくだからじゃあ電車に乗って帰ろうと思って、その佐世保駅から佐世保中央駅までね乗ったんですけどね、佐世保、その松浦鉄道の面白いところはですね、その私が前回話した通り、佐世保中央駅付近になんか階段が、魅力的な階段があったんですけど、それがねなんか山だったっぽいんですよね。で、その山の中腹をトンネルで通過しまして、その後ですよ、その佐世保中央駅は2階に当たるんですけど、商店街の2階部分を突っ切ってるんですよね。そんな電車初めて見たので、うわこれ電車じゃんと思って、地図上ではどこを通ってるか分かんないでしょ。でも商店街を横切るように電車のマークがあったので、どこを線路ないけどと思って上を見たら電車が通っていたみたい。いやすげえなこの松浦鉄道はと思って、一回分かんないけど将来のうちにこの電車を佐世保から伊万里まで制覇する機会があるのかどうかもわからないですけど、もうちょっと長距離乗りたいなーって思いましたね。いやーすっごい可愛い電車でした。しかもねー不思議な感じだったなー。ぜひ佐世保に行った際にはこの松浦鉄道も乗ってみてほしいなーなんて思います。やっぱ車だけじゃなくて電車をね乗るっていうのも いいなと思って、今回は結構意識的に電車に乗るようにしてる気がするな。うん、面白いんですよ本当に。というわけで、あ、もうすぐ出口ですね。そっか、あと10キロぐらいで出口です。じゃあここら辺で一曲聴いていただきましょうかね。今回はちょっとこれを流すのは実はちょっと勇気がいるんですけれどもね、音質があまり良くないかもしれないんですが、流してみましょうかね。電車の話をせっかくしたので、はあ、これいいか、行くか、行くぞ。では荒牧亮でトップシークレッツの2に入っております。ケットシーお聞きください。これはですね、ライブではループでやっている曲なんですけれども、この CD は去年2016年に奇数月に、トップシークレットっていうシークレットゲストを毎回お招きしてワンマンライブをやっておりましたね。でそこで限定に、発売した CD で、二度と皆様のお手には届かないんじゃないかっていう音源をちょっと特別に流してしまいましたね。はい、そうなんです。会場限定の CD を毎回販売してたんですけど、もうそれは二度と売らないよっていう思い切った決断をしましたね。まあでも曲は何かしらでいろんな場面で演奏はしているので、聞いていただける機会はあるかなと思います。はい、というわけで佐世保編ですけれども、その松浦鉄道に乗ってね歩きましたよ。で、乗って歩いたって変な ちょっと眠くなってきちゃったかも。
交通情報に変わりました。新しいルートで案内します。
新しいルートで案内します。
この先しばらく道なりです。
あ、でもあれ、到着時刻も変わったような、距離も変わったような気がする。さっきまで22キロだったのが18キロってなってる気がする。あらあらあら、どういうことなんでしょうか。というわけですけれども、K-WAVE っていうところはフォーク村っていう、別名もありまして、松山にもね、オウルっていうところもフォーク村だった気がしますが、愛媛県の松山ですね、長崎県の佐世保にもフォーク村があるんだなと、フォーク村ってのがフォーク村っていうのがあるんだなと思って、なんかそれ、あ、珍しくないのかな、どうなんだろうみたいな。やっぱ一世を風靡してますからね、フォークっていうジャンルが日本では。だから余計にそういうのがあるのかなと思いましたが、やっぱね、店長の黒松さんがまたご夫婦なんですけど、面白い方でね、そのフォーク村はすごいやっぱ面白い空間で、ステージがね、三角形、直角直角三角形みたいな感じなんですよ。あ、また変な匂いしてきたぞ、九州道。おいで、あ、なんだっけ、変な匂いで釣られちゃって、もう全然わからなくなっちゃった。しょうがねえな。で、不思議な方っていうか、まあ、明るい方で、で、日本二等辺三角形みたいなステージがあって、ドラムがあるんですけど、ですね、旦那様がですね、元海上自衛隊らしくて、で、船乗りだったんですよね。で、船が新しくできると、毎回エンブレムを作るそうなんですね。で、その、K-WAVE っていう船に見立てて、K-WAVE のエンブレムを作ったらしいんですけど、またそれがね、めちゃくちゃかっこよくてですね、サッカー好きとしてはもうたまらんかったですね。イングランドの代表のエンブレムとかめちゃくちゃかっこいいですからね、やっぱ王宮な感じでね。はい。で、その K-WAVE の、エンブレムには人魚がピアノを抱えてて、あとエレキギターとマイクとアコースティックギターでバッテン作ったりとかして、で、あとは星3つ、なんかこれはその会場、佐世保の歴史にも関わるそうなんですけど、佐世保を治めてる人みたいな、統治してる人みたいなのが、なんかね、海軍大将みたいな感じなんですって。で、それが星3つの、勲章を持ってるからっていうので、その怒りの、海上自衛隊の時の、マークと、その星3つっていうのを、置いたらしいです。あともう一個4つね、区切られてたんですけど、
およそ1キロメートル先左方向高速道路出口です。
おいえ、出口です。区切られてたんですけど、そのもう一個はちょっと次回聞こうかなと思って、あえて聞かずに撮っておきました。なんか最近私もう毎回次はないかもしれないと思って、ライブをずっとしてきたんですけど、最近はなんか行こうと思えばいつでも行けるし、本当にちゃんと行きたいっていう気持ちもあるので、次のなんか余白を残しておこうかなみたいに最近思ったりもしています。というわけで熊本インターを、なんか結構あっという間に着いたな。やっぱこういう番組撮ってるとあっという間ですね。熊本インターあと 500m、 お、阿蘇の文字も見えてきましたね。
左方向高速道路出口です。その先料金所です。
イエーイ。というわけで、去年の大地震があって、すぐにはやっぱ行動ができなかったんですけれども、まあたまたまね、知り合っていただいた、その RKK の、ディレクターさんのおかげで、なんかちょっとでも力になれるのかななんて思ったりもして、ささやかな、チャリティー缶バッジをやったりしてますけれども、
熊本方面です。
2014年以来の熊本ですね。なんだかちょっと感慨深い感もありますけれども、うん、オーイエーですね。はい、ではでは、ここで一曲聴いていただきましょう。荒牧涼で輝いて。
輝いて荒れた道も突き進むような君の強さ忘れないで、どんな時も君のそばにいるよ、手を伸ばせば届くところにいつだってず
ね、熊本入りをして1曲目にかけたのがこの輝いてっていうことにもちょっとしちゃいましたけれども、なんかね、佐世保を初めて行って本当正味12時間ぐらいしかねいなかったんですけど、いろんなことがあってすごい思い出深くなっちゃってにゃんこに会うわ、もう待ってくれてる人がいるわ。でね、ライブ後片付けとかしてると、車をね取りに行ったのかな、タイミングで外に海軍の人たちがいたんですよ。 ほいで一回あ海軍の人たちだと思って通り過ぎたんだけど、でもちょっとなんか一個話しかけてみよう、写真撮ってくださいって言ったら撮ってくれんのかなって思って、
左方向八代ウト方面です、
八代ウトと思って、話しかけて写真撮ってくれますかって言ったらいいよって言ってくれたんで、自撮りな感じで一緒に撮ったんですけど、ねえニコってね笑ってくれて撮ってくれたんですよ、写ってくれたんですよ、
新鍋左方向、
いやなんかすごくいい人たちっていうか多分ちょっと若いんじゃないかななんて思ったんですけど、すごくねありがたいっていうか、
お
国道57号と3号が合体してるところですね、うん、あこれ上、うん、このまま道なりでいいってことか、あびっくりした曲がり角ないじゃんとか思っちゃった、ということだったんですけれども、あ右車線にいなきゃいけないのね、なんか本当に自分から行動をいっぱいしまくってちょっとまあくたくたに疲れちゃったは疲れちゃったんですけど、天気も良かったし散歩したらなんだかすごく気持ちが良くて、なかなか出会えないでっかい何海軍のフランス海軍の船にも会えちゃったし、なんか面白かった佐世保。
小田久保斜め右方向です、
昔から貿易がね栄えてた町とはいえこんなにたくさんの海外の人たちがいるのかっていうぐらい外国の人たちで溢れてたし、わ何あれガソリンスタンドのね料金表示が全部8になってるあんなの8初めて見た、びっくりした、888円リッター、無理無理みたいないやーでも隣の同じ店の隣の表示はちゃんとなってるわ、あーびっくり、えどれどれどれ、これはこれかこれかな、あーびっくりした、はい
およそ500メートル先小田久保2丁目斜め右方向です、
ねえなんかすごく面白い一日が過ごせましたね。いや、やっぱり、せっかくね、なかなか来られないところに来ているので、なんか自分がもうちゃんとワンマンライブがもう各地でできて、交通費とかも保証されててとかだったら、飛行機でビューンって行っちゃうのかもしれないけど、せっかく車でこうやって回ってるし、自分で時間配分もできるわけなんで、やっぱりなるべく多くのなんて言えばいいかな、多くのものを見たいし多くのことを経験したいしって思うとちょっと積極的になっていっちゃいますね、というわけで、ただいま熊本城まであと5キロメートルのところまで来ました、イエーイ、ねえ、というわけで、約170キロの佐世保から熊本城までの道のりでしたが、もうそろそろ着きそうです、はい、そして荒牧亮のね、インフォメーションエンディングに参りましょう、荒牧亮のインフォメーションはホームページにて、ゲットできます、http://www.leoaramaki.com leoaramaki.com です、そして荒牧亮でも検索してみてください、ブログとかツイッターとかいろいろ出てきます、荒牧亮のあらは草冠のあらい、そして牧場の牧で荒牧です、荒ぶる牧場と覚えてください、そしてカタカナで亮です、検索してみてくださいね、そしてこの番組へのご意見ご感想はメールにて受け付けております、ラジオアットマーク亮荒牧 .com RADIO アットマーク亮荒牧 .com です、ぜひぜひ、地域の自分のね住んでる地域の素敵な景色だったり美味しいものだったりの情報もどしどしお待ちしておりますので、ぜひ送ってみてください、はい、ではあと5キロ切ってますね、 本当にこれこそちょっとそこまで行ってきますって言えますね。というわけで170キロの道のりでございました。じゃあちょっとそこまで行ってきます。荒牧亮でした。またねー。